皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフイラジオです。この放送ではファールンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2025年3月8日にミンフイネットで発表された、少年が強い農村のおばあちゃん自身の体験をもって真相を伝えるという内容です。それではお聞きください。少年が強い農村のおばあちゃん自身の体験をもって真相を伝える。文、中国湖北省のダーファー弟子の口述をもとに道集が整理。ある時私は道集と一緒に真相を伝えるシールを貼っていたところ、連行され留置場に5日間拘束されました。解放される際、門番をしていた警官が言いました。お前たちファールンゴンは江沢民を訴えるなんて大胆だな。私は思わず立ち上がり、はっきりと言いました。江沢民なんて何者だっていうの。するとその警官は手を振って、もう言うなと私の話を制止しました。帰宅後、私は派出所や村の幹部数人を訪ねて真相を伝えました。彼らは驚いた様子で言いました。お前のことは大々的に知られているぞ。カナダやアメリカからもたくさん電話がかかってきて、お前のことをみんな知っている。以下は私の修練の体験です。お話しすることで同州の皆さんと交流できればと思います。1、生きることも死ぬこともできない廃人。私は1947年2月5日に生まれ、以前は食べるだけで何もできない役立たずの廃人でした。幼い頃から病気がちで、何度死にかけたか覚えていません。私は農村で生まれましたが、中国共産党を中共によっていわゆる富農という身分に分類され、家の財産はすべて中共に奪われました。その後に住んでいたのは、四方から風が吹き込む半壊の草吹き小屋で、病気の治療や養生など望むべくもなく、ただ運命に身を任せるしかありませんでした。6歳の時にマラリアにかかり、高熱で脳をやられ、意識が朦朧としたまま寝込んでいました。9歳になってようやく1年生になりましたが、半日農作業をし、半日勉強するという学校生活を送っていました。2、3年ほど勉強しましたが、ほとんど字は読めませんでした。その後、全身に腫れ物ができ、学校を辞めました。左足が腫れて歩けなくなり、右側の首も大きく腫れ上がりました。母は必死にあちこち頼み込み、高価な生薬である蛇行膏を手に入れましたが、3枚半の膏薬を貼っても首の腫れ物は覆いきれませんでした。私は激痛に苦しみ、悪臭が漂い、とても耐えられないほどでした。やがて腫れ物が破れ、7杯分もの海が流れ出ました。私は頭の先から足の先までどこにも健康なところがありませんでした。目は類脳炎で、風に当たると涙が止まりません。虫が耳に入り、中耳炎になって耳が聞こえなくなりました。鼻は鼻腔がんを患い、詰まって息ができず窒息しそうでした。胸膜炎にもなり、リンパがんも患いました。左の脇の下には団子よりも大きな硬いしこりがありました。唯一、胃だけは病気にならず、食べることはできましたが、体を動かすことはできませんでした。大家族の中で、私は多くの人の世話をしなければなりませんでした。実家では年老いた母と叔父の面倒を見なければならず、嫁ぎ先では姑、姑、小姑と二人の息子と娘がいました。夫は働けるのに全く働かず、ただ麻雀ばかりしていました。負けると家に帰ってきて、難癖をつけて喧嘩をふっかけてきました。私は体が思うように動かなくても無理をして働き続けました。農作業は多く、9人の家族の生活が私の両腕にかかっていました。 もし私が死んでしまったら、年老いた者は見送れず、子供たちも育てられません。ですから私は死ぬわけにはいかず、生きていること自体が苦しみでした。午前中は畑で働き、家に戻ると床に板を敷いてその上に横になり、全身の血の巡りが良くなってからやっと起き上がって火を起こし、食事を作りました。午後もまた田んぼへ行き、毎日時間をやり過ごし、命をつなぐだけの、本当に生きることもできず、死ぬこともできない無力な人間でした。2. ファールンダーファーに出会い、神奇的に新しい人生を得る。1997年6月、町の定年退職した武装警察の元部長が私の家に来て、私は夢であなたにファールンゴンを教えるように言われましたと言いました。私は何も知らなかったので、ファールンゴンとは何ですかと尋ねました。彼は、ファールンゴンは病気を治し健康を増進する効果がありますと答えました。私はそれを聞いて、病気を治し健康を増進することが私が求めていたことだと感じました。私はすぐに心を打たれ、忙しくてもこの工法を学ばなければならないと考えました。私の家には5つの部屋があり、昼間は忙しく働き、夜になると家族全員で集まってファールンゴンの練功を行いました。驚くべきことに、私の体調は劇的に改善し、脇の下のしこりもいつの間にか消え、体が軽く感じられるようになりました。毎朝牛の世話をし、帰宅後に朝食を準備し、午前中は畑仕事をして昼食を作り、午後は再び牛の世話や畑仕事を行い、忙しく働いた後は食事を済ませ、食器を洗い、練功の準備をしました。一日中忙しくしていても疲れを感じることはなく、以前のように板の上に寝て体を休める必要もなくなりました。以前の私の手の甲は硬化ほどの厚い黒い皮膚に覆われていました。皮膚の下はかゆみがひどく、昼夜を問わずかきむしっても満足できず、叩いても効果がありませんでした。その苦しみは本当に耐え難いものでした。しかし現在では手の甲は白く清潔で、シワも少なく、老人斑も一つもありません。いつ治ったのかは覚えていませんが、数年の修練を経て徐々に改善されたようです。他の病気と比べればこの程度のことは大したことではないので、特に気にしませんでした。ファールンダーファーは真、善、忍の原則に従い、修練を通じて人々の道徳水準を高め、心身の健康を促進します。私自身、ファールンダーファーを学び、心を収め、工法を練ることで、長年の病気が驚くべき速さで改善され、心から喜びを感じています。3. 家族が福に報われ、ダーファーを支持する。家族は私がダーファーを修練してからの劇的な変化を目の当たりにしました。私が健康で穏やかな性格になったのを見て、家族全員が私の修練を支持し、ダーファーを応援してくれています。孫たちも一緒に講義を暗唱しています。2008年の旧暦12月、珍しく大雪が降りました。私は重慶が運転する三輪車に3人の子供たちと一緒に乗り、年越しの買い物を終えて帰る途中、橋のたもとで転倒してしまいました。幼稚園に通う孫娘が地面からすぐに立ち上がり、全く怪我もせず、ニコニコしながら言いました。おばあちゃん、師父は光銀、その紳士を苦しめるの中で、円満となって仏家を得る、苦をなめるをもって楽とす、と言っていたよ。私の内孫と外孫は順調に大学へ進学し、公務員試験に合格しました。さらに立派な新しい家も建ちました。周りの人たちはみんな、あなたの家はダーファーのご加護を受けて本当に素晴らしい、と言っています。 4. 善を進める手紙を書いて人を救う。1999年7月、中共の主会、江沢民がファルンゴンへの迫害を発動し、テレビやラジオではファルンゴンに対するデマや誹謗中傷が放送されました。私たちの地域でも迫害は非常に深刻で、多くの同衆が不当に逮捕され判決を受け、中には命を奪われた人もいます。ダーファーは誹謗され、世人は虚偽の宣伝によって毒されていきました。私は心を痛め、どうにかしなければと考えました。そして思い悩んだ末に、縁ある人々に真相を伝える手紙を書くことを決意しました。私が他の地域へ孫の世話をしに行ったとき、一字一句を丁寧に書いてファルンゴンについての紹介や共産党の悪行を暴露した手紙をしたためました。私はわずか3年間の反日制の教育しか受けていませんが、ダーファーが私の知恵を開いてくださいました。こうして一通一通ファルンゴンへの迫害の真実を伝える手紙を送りました。ある時、息子の嫁が深圳から故郷へ帰省しました。その夜、彼女の夢の中で誰かが大声で叫びました。息子の嫁は驚いて目を覚まし、私に尋ねました。勧善懲悪の手紙をなぜ丸々に送らなかったのですか？確かにその町にはまだ送っていませんでした。私は急いで手紙を送りました。迫害の真実の手紙を村の複数の幹部に送ったところ、彼らに恐れる心を抱かせてしまいました。年末になると彼らは私と二人の息子を呼び出し、仕事をさせないと脅しました。さらに私を派出所に連行するとまで威嚇されました。しかし私は全く動じることなく、ひたすら真相を伝え、ファールンダーファーの素晴らしさを語り続けました。その結果、彼らは何もできず、うやむやのまま終わりました。ここでちょっと一息入れましょう。それでは続きをどうぞ。5、初期と警官に善を進める。1999年7月に迫害が始まってから、町の役人、支所の役人、派出所の人たちが数日おきにやってきて、私の修練をやめさせようとしました。しかし私は毎回堂々とダーファーの素晴らしさを伝えました。ファルンゴンを修練すると病気が治り健康になります。私は以前全身が病だらけで悪くないところはありませんでした。でもファルンゴンの修練を始めてからは一度も病院に行かず、すっかり良くなりました。すると彼らはこう言いました。 でも修練して亡くなった人がいるじゃないか。私はこのように言いました。ジュアン・ファールンはあなたたちが押収しましたね。もしかすると読んだことがあるかもしれません。ダーファーの修練は神聖を高めることが重要であり、神善人の基準に従って良い人になることを求めています。ある人の病気が汚職を働きながら治るでしょうか。ある人は不正な利益を貪りながらそれで病気が治ることなどあり得るでしょうか。ある人は盗みを働いたり道に落ちているお金を拾おうとしたりする。そんな生き方をしていたらどうして病気が治るでしょうか。修練とは何よりもまず本当に良い人になることです。徳を重んじ善行を積み、神善人の基準でより良い人になること。そうして初めて心身ともに健康になれるのです。ただ表面的に私は修練者ですと名乗るだけで病気が治るわけではありません。そして私は自分の体験を話しました。私は類脳炎が治りました。目は近視でもなく老眼にもならず、口を練ると鼻腔癌も治りました。子供の頃虫が耳に入り耳が聞こえなくなったのに今でははっきり聞こえます。脇の下にあった硬い腫れ物もなくなりました。以前の私の手は黒く硬い皮膚に覆われていましたが今はどうですか？黒い皮膚なんてありませんよね。昔は散歩歩くたびに休まなければならなかったのに、今は朝に連行した後、一日中働いても力がみなぎっています。もし私がファールンゴンを修練していなかったら、とっくにエンマ様に会っていたことでしょう。彼らは言いました。どうして自分で自分を罵るんだ？私は答えました。私はただ事実を話しているだけです。2001年のある日、私は畑で働いていましたが、班長が駆け寄ってきて家に帰るように言われました。家に着くと家の中には大勢の人が座っていて、その中には町役所の書記、さらに派出所の人や役所の職員などがいて、家の中は人で溢れていました。私は、もしこのダーファーを修練していなければもうとっくに死んでおり、墓の上に雑草が生えているだろう。私はなぜ死から解脱することができたのだろうか、と思い全く恐れませんでした。家に入ると堂々と彼らにこう言いました。尊敬する皆様こんにちは。皆さんは私がファールンゴンを修練しているのでここに来られたのだと十分に理解しています。紹介は必要ありません。皆さんも私が誰かご存知でしょう。私は自分の貴重な命、そして家族全員の貴重な命に対して事実を話したいと思います。そしてここにいる皆さんの貴重な命と皆さんの家族の貴重な命に対しても事実を話し、責任ある言葉を伝えたいと思います。今人類は非常に特別な時期にあります。新しい宇宙と古い宇宙が交代するその接点に立っているのです。古い宇宙は解体され、新しい宇宙が誕生しようとしています。この時期、人類は大きな災難と危機に直面しています。ファールンダーファーは仏法であり、危難が迫る前に人々を救いに来たのです。人間は人類の最も素晴らしい成果のものを打ち下してしまいました。それこそが人間の最大の堕落、最大の災難、そして最大の悲しみです。すると彼らは、では修練とは一体どういうことなのでしょうか、と聞きました。私はこう答えました。中国の歴史上、四大名医、変弱、過打、孫子伯、李自珍のことは書物にも記録されています。彼らは効能を使って病を診断し、漢方で治療し、薬が効けば病がすぐに治りました。では、その効能はどこから来たのでしょうか。それは修練によって得たものなのです。 また名判事北条はなぜあれほど正確に事件を裁くことができたのでしょうか。証拠が見つからないとき、彼は冥界へ行って調査し、別の空間で真相を探りました。彼はなぜ皇帝の娘婿を処刑することができたのでしょうか。それは皇帝の娘婿がどのような罪を犯したのかを本当に知っていたからです。彼にはそれを断罪するだけの自信と覚悟がありました。彼の言動や行いに対して誰も異議を唱えることはできなかったのです。ファールンダーファーを修練することは、真善忍の基準に従い、より良い人間になり、さらには超常的な人間となり、最終的に本来の自分に立ち返ること、すなわち仏や道を神へと円満成就することです。ファールンダーファーは千年に一度、万年に一度しか巡り会えない極めて高徳なダーファーなのです。あなたたちはどうしてこんなにも貴重な法を迫害できるのですか？その行為に対してあなたたちはどのように責任を取るつもりなのでしょうか？私は多くのことを話しました。彼らは一言も発さず静かに聞き入っていました。普段の私ならこんなに流暢に話すことはできません。でもその時はまるで師父が上から知恵を絶えず授けてくださっているように感じました。彼らは今回何も奪い取りませんでした。本も他のものも持ち去りませんでした。そして役所に戻って会議を開き、彼女の話は素晴らしかったと皆が口々に言ったのです。役所の書記が私の夫に尋ねました。おばさんはどれくらい学力があるのですか？どうしてあんなに話が上手なのでしょうか？夫は怖くなり何も答えませんでした。そこで私は夫に言いました。私は宇宙ダーファーを学んでいるのです。そう言えばいいのです。ゼロ運動の迫害が始まると、若い警官たちが家に来て嫌がらせをし、でっち上げた証拠を記録しようとしました。私は彼らに言いました。若いお兄さんたち、あなたたちは分かっていないのです。これはあなたたちの仕事ではありません。ファールンダーファーは千年に一度、万年に一度しか巡り会えない宇宙ダーファーです。誰が迫害できるというのですか？誰がそんなことをする勇気があるのですか？こんなことをしてあなたたちは将来どうやって責任を取るつもりなのですか？そして私は彼らに銃口を1センチ高くするという話をしました。これは人に対して少しでも慈悲を持つことで自らの運命を変えられるという教訓の話です。私は彼らにダーファー弟子を善意を持って扱うよう伝えました。そして大審判の時に自分が裁かれることのないようにと願ったのです。これはあくまでも個人の体得であり、不適切なところがあればご指摘ください。師父の慈悲なる裁度に感謝いたします。皆さんいかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方はミンフイネットのウェブサイト jp.minghui.org jp.minhui.org まで。それでは今回のミンフイラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。